めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
青木さん、
はい、
佐野サービスエリア行ったことありますか？
あります。ラーメンが美味しい。
そうです、そうです。あと、あの佐野丸、佐野丸知ってます？
え、何？
ゆるキャラの佐野サービスエリア、あれ、あ、佐野のゆるキャラなのかな。なんか、あの
出没しますよね。
そうそう、ね、犬がね、あのラーメンかぶっててすごい可愛いんですけど、あの、なんかね、佐野、私結構佐野丸インパクトあって、はい、あと佐野サービスエリアで食べた佐野ラーメンが結構美味しかったんで。
美味しい。
美味しいですよね。ね、そう、それでなんかね、ね、ストの話ですよ。
ああ、あれってそういえば、はい、ストしてます。で、はい、サービスエリアにやっぱり佐野ラーメンとか佐野丸とかを求めて、
はいはい、
あの、立ち寄った方が、残念なんていうニュースをね、見ましたけど。
ね、やり始めた時すっごいニュースになったのに、
はい、
あ、ちょっとしてから、あの、会社が人募集したりして、無理やり再開し始めたじゃないですか。
はい。
で、再開しちゃったよっていう、ニュースが、まあ、ちらほらあって、それから聞かないなと思ったんですけど、うん、あれ、なんと、
はい、
あの、ストしてた人たちが、まあ、勝ってっていう表現わかんないですけど、勝って、
はい。
皆さん、職場に復帰されたらしいですよ。っていうニュース、あんまりな、やっ、ねえ、あんまり全面的に出なかったような気がするんですけど。
知りませんでした。
私もあんまり気がつかなくて、39日で終わって、9月24日から皆さん復帰されてるらしいです。すごいと思って。
結局、どうまとまったんですか？
はい、あ、結局、うん、もう要求したことが全部通って、経営陣というか、社長、ご夫人、夫婦でやってたみたいな女社長の二人が退陣して、社長が違う人が来るから戻ってこないかっていう話になったらしいですよ。
じゃあ本当に、まあね、さっきの表現として勝ったというか、
そう。
すべて認められて。
そうそうそうそう。
へぇー。
いや、すごいなと思って、で、ちょっとね、これ、いろいろ見ると、本人、ストを起こした人の、は結構いろんなとこで発言したりとか、情報を公開してるんで、その人の話が主なんですけど、だから会社側からの話はちょっと拾えなかったので、まあ偏った見方には正直なっちゃうと思うんだけど、でも、いやー、すごいなと思って。だってストですよ。ストって、正直あんまり私たちにとって身近ではないじゃないですか。だって、ね、まあ昔はね、国鉄でストがあって、電車が止まってとか聞きましたけど、なんか身近なところ知ってる？え、あそこ？みたいな。あそこがストライキっていうのが、びっくりしてたから、だから正直無理だと思ってたんですよ。
はい。
でもね、こうなったんで、ちょっとその話をしたいと思いますっていう前置きがなくなっちゃいました。ちょっとね、うん、概要について説明を、もう一回改めて説明をしますと、ちょっとね、文春オンラインがね、ものすごいこう詳しいので、そこが元になってます。この情報の。7月頃から、その会社の経営、会社の親会社の経営が不安だになって、うん、で、銀行から新規の融資を断られちゃったんですって。
はい。
で、それが情報が広がって、業者さんが今商品納入しても帰ってこない、お金が帰ってこないんじゃないかっていうことから、納品してくれなくなっちゃった。
うん、
で、そうするとサービスエリアに物がないから、経営ができないじゃないですか。営業ができないじゃないですか。
はい、
で、そこの、部長が、社長に了解を取って、料金の支払いを前倒して払うから、だから仕入れさせてくれって頼んで、覚書を交わして仕入れが始まったらしいんですよ。
うん、
で、そうしたら仕入れ始めて何日か経った頃、社長が、やっぱり覚書は修正したいと。払えないってことでしょう、きっと。って言い出して、で、部長が、いや、それは、そんなことしたら今までの信用がって言ったら、突然、そんな、俺に片手作るなら、つってクビになっちゃったと。突然解雇された。っていうのがことの発端で、で、本人はもう、労基署に吐き込もうと思いながら、 思ってたんですけど、その夜に従業員の方が、もうこの状況だと会社潰れますよね、と。もう潰れるぐらいだったら、部長についていきますって連絡が来て、従業員の方々がこう集まって、もうストをしようっていうことになったと。
はい。
で、突然ストをしたと。あのストライキに突入したっていうのが始まりですよね。
はい。
で、その後、いろいろ話題になって、その後、会社が新しく人を雇って、お店を開けたじゃないですか。で、で、なんとなくそれで世間は、もう落ち着いてたような感じだったんですけど。
私も情報がそこまでだった。
ね、そこで私も、あれ、運営会社変わったのかなとかね、いろいろ思いましたけど、で、その時に、業者さんの会社が、佐野サービスエリアで働くっていう求人を出してるのを部長が見つけたらしいんですよ。
はい。
でも、その、ネクスコに東日本でしたっけ、うん、サービスエリアをやってる大元との、その、京成フーズとの契約内容では、その、運営の再委託禁止っていうのがあった。だから業者さんが人を集めて佐野サービスエリアに入れるっていうのはできないはずだっていうところに気づいたのと、まあ、あとスト中の現場に派遣するのって派遣法禁止とかあるらしいですよ。私もなんか、そこまで詳しくなくてすいません。スト中の現場に人を派遣するのは派遣会社が違法になっちゃうから本当はダメとか、まあ、いろいろあって、で、あと、今まで多分最低賃金ギリギリで雇ってたと思うんですよ、きっと。
そうでしょうね。
ね。だからそうするとね、時給900円とかいってないぐらいでしょ、800円とかぐらいじゃないですか。で、そこの人たちに対して、もう募集してる金額がもう1300円とか。
へぇ！
だからこの地域ではもう破格の金額でとりあえず募集したらしいんですよ。
はい。
でも1300円で応募してきた人が、一段落して落ち着いたら800円で納得するわけがないでしょ。
いや、そりゃしないわ。
だから、そもそも無理な話じゃないですか、1300円でずっと行くって。
うん、
で、まあ、そんなことがいろいろあって、まあ結局、まあ中でどうなってるのかいろいろあったんでしょうけど、まあ結局、9月24日には、あ、ちょっとその前に社長が退陣して変わるから戻ってこいっていう話があって、24日に皆さんが食事を復帰して、そのラーメンが美味しくなったという。美味しいそのラーメンが復活したという話でした。
なるほど、は
い。いやー、でもね、いろいろこのね、この文春オンラインのこの記事、すごいその話が、もうなんか小説みたいですよ。もうこれを元に小説出ますよ、きっと。って思ってるんですけど。
また楽しみにしてるんですけど、はい、TBS の日曜のドラマとかになっちゃったりとかするんじゃないですか。
やります、やります、きっと。もう、下町ロケットみたいな雰囲気
です。そう。
もう、ほんと、いや、こんなことってあるんだっていう、思ったんですよね。感覚として。その、43人だったらしいんですけど、43人の方が、計画してたわけじゃなく、突然、世話になった部長が辞める？だったら俺たちも辞めてやるって言って、ストライキだって、
いやー、
なるかっていう話ですよ。43人ですよ。
はい。
1人2人じゃないんですよ。で、しかもそれが、39日、約40日続いたわけですよ。
いやー、その間どうしてたんですか ね。
で、部長が自費で貯金はたいて1500万ぐらい出してたらしいんですね。でもね、1500万でさっきちょっと計算してみたんですけど、もし、活動費用とか一切考えずに、単純に40で割って6000円ぐらいずつ渡したとしても、2ヶ月が限界なわけですよ。でも、部長は自分がやるって言ったわけじゃなくて、みんなでついていきますって言ってついていくって自分たちが言い出したのに、うん、部長が自分の貯めてた貯金を削って給料を払ってるって知って、受け取れます？
いやー、受け取れない
ですよね。もう正直私もだから、そんなね、いや、ついてきてくれるんだったら払うって言われても、いや、受け取れませんって、なると思うんですよね。まあ、
だってそれ受け取りありきでついてったわけじゃないじゃないでしょ？
だから、ちゃんとその分の費用を払うからついてきてくれって言ったんだったらわかりますよ。
違いますもんね。
そうじゃないじゃないですか。集まった結果、これを、だったら、多少の足しにしてくれって言って少し、払ってくれてたっていう状況で、 そんななんか、いやー、一日だいたい俺、発声が稼いでたんで、とか言えないじゃないですか。
いや、でも私これ、どっちの立場でも無理だわ。うん、
でしょ？いや、私も、どっちの立場でも無理ですよ。もし、どんなに、この部長が、お世話になった人だとしても、ついていくかって、あの人が辞めるなら辞めるはありますよ。
そうそうそうそうそう。
あの人が辞めるなら辞める、うん、他の仕事を探す、うん、一緒に転職するんだったらできればついていきたいとか、それはわかりますよ。引き抜きですよね、ある意味だね。うん、それは十分わかるんですよ。でも、あの部長を復帰させてくれって言って、ストに参加するって、ものすごいハードルじゃないですか。
いやー、すごい。
すごいよなぁと思って。で、それが一人二人じゃないわけでしょ
?40人。
40人ですよ。40人が仕事を突然、まあ、休んでるわけですよね。突然ストだっつって休んで。で、一番最初は、まあ、2、3時間であんなに、あんなことになったら、会社が折れると思ってたっていうことが書いてあるんですよ。で、2、3時間で、まあみんな戻ってこい。わかったわかった。俺は退任しないけど、なんとかするから戻ってこいって話になるのではないかと思ってたっぽいようなことが書いてあって、だけど結局会社が折れず、そのまま突入しちゃった。2、3時間で終わるはずだよねって思ってたら、1日経っても2日経っても3日経っても終わらなかったら、ちょっと思ってたのと違うってなりません？
いや、双方思うと思うんですよ。
うん。双方折れるだろうと思って、うん、そうそう。でも、で、一応ね、団体交渉を申し入れて、で、設定してとか、まあその辺もいろいろあったみたいですけど、でもその、気持ち的にね、いや、私なんでストライキが、まあ、難しいだろうなって思ったのかって言ったら、その気持ちの部分なわけですよ。まあ休んで、1日2日で要求が通りそうにないってなったら、他のバイトを探す人が絶対出てくると思って、うん、大体みんながね、他のバイト探し始めて、ポロポロポロポロ抜けていって、最後は結局、何人かしか残らずに、なかったことになって、このまま風化しちゃう、事件として風化しちゃうのかな、うん、まあお店も再開したしなって、まあ思ってたわけですよ。だけど、結局、そうならず。
え、いやらしい話、ほとんど、うん、まあその40人近くが。
そう、みたいですよ。で、ストを始めたのが40人で、復帰が60人って言ってたから、だから多分、ストをしなかったけど、結局スト中だからどうしようもなくていけなかった人たちもいるっていうことですよね、きっとね。
ああ、そっか。
うん。60人が復帰みたいなことが書いてあったから、すごい話ですよ。で、いや、ね、だから、もっと給料出すから戻ってこいよっていう、裏からの話もあったんじゃないかと思いますし、まあなかったかもしれないけど、この社長の性格上。でも、そうやってね、削っていってね、ストを潰すじゃないですけど、だから、正直ね、こう、風化しちゃってね、佐野サービスエリアでチラシ配るぐらいかなと思ってたぐらいで湧くわけですよ。でも、そうじゃなくて、すごいなって思ったんですよね。
へ
ぇー。でもですね、すごいいろいろ考えちゃって。で、結局その働く理由ってみんなそれぞれありますけど、給与だったり、やりがいだったり、社会参加だったりするけど、この会社でこの職場じゃないきゃダメってことって、意外と少ないじゃないですか。だから嫌だったら辞めるじゃないですか。どうしようもなく嫌だったら、やっぱり転職するわけですよ。でも転職ではなくて、労働争議にも、発展するってことは、やめたくはないわけですよね。
はい、うん。
で、そうすると、その、まあ、そこにしかないメリットっていうのがあるはずで、うん、で、それは、他に比べて給与がめちゃくちゃ高いだとか、うん、この地域だと、もう職場がなくて転職しようにもないだとか、うん、あと、ま、その会社の雰囲気がすごい好きで、辞めたくないだとか、うん、そういうのがいろいろありそうですけど、まあ、仕事が見つけにくい地域なのは正直あるかもしれないですけど、うん、でもまあ佐野市の中心というか、そんな佐野市の真ん中から離れてるわけじゃないし、うん、そうするとまあご高齢の方もなんか参加した人も30代から80代までって書いてあったので、
幅広いんですよね。
幅広い、うん、だから30代40代の人なんかはね、バイトとか他の仕事なんてすぐ見つかるだろうし、うん、まあ難しいわけですよ、うん、でもそうではないってことは、まあ、会社の雰囲気が良かったんじゃないかと私は思うんですよね。
そうですよね。だから、会社の、うん、まあ、みんなが一致団結して、はい、結局、そのストをやり遂げたというか、うん、だからその、みんなの雰囲気がいいのと、うん、まあ、あとはその部長、
はい、多分部長でしょ
ですよね。はい、人になんかこう、ついていく、
うん、うん。でもね、不思議なのは、ここまでひどい体質の会社なのに、居心地がいいっていうことなんですよ。だから、こんなにひどい体質の会社なのにもかかわらず、この職場はすごく居心地が良くて、まあいろいろ会社の文句は言いながらも、ここはすごく良かった。その多分部長が来てから一生懸命なんか、良くしたっていうのも見ましたけれども、もともと会社がすごくこう、あんまりまあ体質が良くない会社だったようで、ね、真夏には40度になるような厨房にクーラーがないとか、ひどいの。それはひどい。とか、いろいろあったみたいですけど、それをなんか部長がクーラーつけたりとか、一生懸命いろいろみんなに声をかけてどうのこうのしたとかっていうのがあって、うん、で、まあその部長に恩を感じたのってもうあると思うんですけど、いやーでも部長実は最近入った人らしくて。
あ、そうなんですね。
そう。いつだったかな、去年とからしいんですよ。でも、この会社で働いてる人は、もう3代続けて同じ会社でバイトしてますとかっていう人もいて、ずーっと長くバイトしてる人が多くて、部長がいる前もそこあったわけじゃないですか。で、まあ、あんまりいい会社じゃないけど、まあいいやってずっと続けたのが、部長が来て、すごくそこの部長をもとに、一致団結しているところで、部長が会社に、もう多分共通の敵になっちゃってる会社に解雇された。で、団結して、ことを起こし、みんな、なんとか最後まで乗り切った。すごいなぁ、と思うんです。
ドラマ化だな。
ドラマ化でしょ？でもドラマ化するにしても、ただ、こう、部長がすごくかっこよくて、もうなんか魅力的で、もうこの人についていきますってなるっていう、なんか、ただの英雄譚にしてほしくないというか。
どうしよう、今頭の中で安倍博士さん
がいるが。安倍博士なんですけど。安倍博士がね、きっとやるんでしょうけど、やるんでしょうけどっていうのもひどい。ね、なんかそういう、ただの精神論で終わらせてほしくないなと思ってるところがちょっとあって。で、なんでそう思ったかっていうと、はいはい、まあ、そもそもなんでこんなストが起きたか、まあ、それは体質が悪いとかありますよ。でも体質が悪い会社でもストなんて起きないところはいっぱいあるし、うん、もし、ね、こういう会社って正直いっぱいあるじゃないですか。従業員をものとしか見ていないような、うん、その、まあ、辞めちゃうんだったら新しい人入れりゃいいや、っていうような会社っていっぱいあるのに、
うん、
なんでこうなっちゃったのかって、すごい、いろいろ思ったんですけど、
はい、
まあ、たまたまね、たまたまその部長が来て、たまたままとまっちゃったっていうのはあると思うんですけど、あとたまたまみんながこう、いい人が集まってたというか、うん、で、これってその、会社が制度をあんま整えてなかったのが一番の原因じゃないかなって、私は思っておりまして、うん、で、名物佐野ラーメンのレシピが、なかったらしくて、で、その、緊急で集めた人たちも、どう作っていいのか分からず、普通にラーメン作って出してたっぽい。ですよ。
はい、
この文春オンラインによる。いつも使ってる出汁が、ラーメンに入ってなかった出汁。
だってラーメンって出汁命じゃないんですか？
で、かまあ、文春オンラインによる。で、そのね、レシピが、例えば紙でそこら辺に貼ってあるのを、ストするから、つって、情報だ、つって、バーッと持ってったならわかる。まあ、そうだったとしてもですよ、うん、会社に、その人たちがいなくなったら、佐野ラーメンの作り方を知ってる人が誰もいないってどういうことだと思いません？だって名物ですよ、
うん、やだ
ー、すごくないですか？それって何？香典？古くからのアルバイトの香典で、こう、培われていたのか。わかんないですけど、うん、でも、こう、ね、朝来て、こういう風に仕込みして、こういう風にやってっていうのが、要はもう俗人的に、そのポジションの人しかわかってなかった。で、そのポジションの人が、しかも、あ、まあ、まあ、一従業員だからいいのか。まあ、ね、正社員で。で、それが結局、例えばですよ、うん、今ありがちな話としては、レシピが、共有されてたら、会社のクラウドに乗っかってたら、ね、少なくとも愛情は入ってないかもしれないけど、その通りにやれるはずなわけですよね、人がいれば。
うん、はい。
でも、そのレシピは、もうその人たちがいなければわからない。
うわー、恐ろしい。
それ会社のリスク管理として、どうなのって思うんですよね。で、それは属人的になっちゃってる会社さんの、まあ、リスクだと思うし、
でも、
はい、
製造業って、案外そういうのが多いんじゃないですか？今ほら、そのレシピってすると、うん、なんかあの、私も日々、ね、
はい、
食事を作っているし、
はい、
なんかこう、この作り方は、まあね、あの、ほら、某サイトで見て作ったりとかもするし、
はいはい、
ね、なんかあの、やっぱりこうマニュアルとかレシピが必要だなと思いますけど、
はい、
技は見て盗めとか、うん、なんかこう、親方の背中を見て盗むとか、うん、なんか、未だに製造業は、うん、やはり、その香典とか、うん、実際に、やっている姿を見て、
はい、
ってなると、
いや、でも、結局こう、大きな、変な会社、話、大きな会社で、LINE コーな場合は、もう、マニュアル命なわけじゃないですか。
ああ、まあそっか、規模にもよるか、
規模にもよるでしょ、だからもう、ね、安倍博士、そういうことは、安倍博士の世界、なんで安倍博士は町工場って決まってるのか分かんないですけど。
またまた登場
の。ちょっと安倍博士は分かんないですけど、あの、ね、そういうその、そういう小さな規模で、そういう、その、技でやってるっていうか、技術者ですよね。技術者は自分の能力と技でやってるかもしれないですけど、まずその人ができるようになった時に、商品化するには、違う人でもできるようにしなきゃいけないじゃないですか。で、自分の技でやっているような業界はいいんですよ。だけど、そのサービスエリアもそうだと思いますけど、毎日ラーメンをいっぱい出すっていうそのラーメンが、この人にしか作れないラーメンだったら、よくないじゃないですか。ね。いやでもほら、やっぱり正直ね、まあレストランとかの会社さんだと、シェフが休めないって、そういう、面ってあるって、やっぱりありますよね、
うん。
うん。そういう相談もいただきますよ。あの、じゃあシェフに、週休み、二日も三日もあげちゃったら、このお店のね、あの、美味しい料理の名物が、いつもないって困るとか。
うんうんうんうん。
でも確かにそうだ、そうなんだけどってなるんだけど、うん、でもなんとか一日は休ませてもらえないとみたいな話になるわけなんですけど、でも、佐野ラーメンは、サービスエリアですから、毎日、ね、しかも名物でいっぱい出るわけですよ、
うん。
じゃあ、どの従業員が作っても、誰が作っても、同じクオリティの同じ味を出せなきゃいけないっていう、誰が考えても迷惑なものに対しても、社内に共通のマニュアルがないっていうことは、相当いろんなことで属人的になってたと思われるんですよね。
う
ん、
まあきっと他の面でもそうで
し
ょうね。
そう、掃除の仕方にしろ、何かを片付けるにしても、全部決まりがなくて、属人的にやってた。で、属人的にやるような規模じゃないじゃないですか、あんな大きなお店。で、属人的にやっているのであれば、もっと人を大事にして入れ替わりをなく、するようにしなきゃいけないはずだったのに、それもせず、っていうところがいけなかったんじゃないかなって。だから例えばですよ、この本部の社長の右腕とかの人がいて、その人がめちゃくちゃいい人で、こう部長ほど来ないけど、ずっと前からずっと人間関係ができていたら、もし部長がストを起こした、まあ、部長がストを起こすような話になったとしても、こっちの人が出てって、まあまあまあ、会社にもいろいろの都合があるんだよ、俺の顔立ててさ、ちょっと手伝ってくんないかなって言ったら、3分の1ぐらいは多分、こう、コロってなっちゃう可能性もあったわけですよね。うん、でもそれすらなかったわけですよ、はい。人間関係もできてなかった。なのに、属人的にしてた。これは、いろいろ、すごくなんて言うんでしょう。資産に富むというか、会社さんは、こうならないように、しっかり考えておいた方がいいですよって思いました。
今、キューってなっている方いらっしゃるかもしれないですね。
そうかなぁ。どっちかですよ。だからもう、あんまり属人的にせず、もうストが起こっても、ね、まあ、違う人を入れたら、結局本当はいけないというかね、労働争議は権利がありますから、いろいろありますけど、何かがあっても、あの、続けられるように、まあ、変な話ね、あの、誰かが突然病気になったりとか、交通事故になって入院したとしても、同じ営業ができるようにしておかなきゃやっぱりいけないと思うんですよね。でもそうすると制度化仕組み化っていうのが進んでいって、 まあその人じゃなくてもいい仕事に結局はしていかなきゃいけなくて、そうするとなんかやりがいが少し失われていってっていうこともあるんですけど、まあ悩ましい話ですよねっていうところもあります。だけど今回のことはそれがいろいろ噛み合って、結果、従業員側の方が勝って、こんななんかすごい本当ドラマチックな話になった。もう本当に私これ読んでよかったねと思ってもうね、涙出てきちゃう。
また美味しい佐野ラーメンが食べられるわけですね。
はい。はい、また近くに行ったら佐野ラーメン食べに行きたいと思います。はい。ということでした。はい。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。